皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は下村静子と
新井香恵です。
はい、2人でお届けしてまいります。
はい、
さて先週から環境市民の、今1月号の特集としてグリーンプロダクツを守るためにグリーンウォッシュをなくそうというのをテーマにして取り上げてるんですが、グリーンウォッシュというのは環境にいいとか環境に優しいとか、はい、あるいはエコというような言葉を使って、消費者に誤解を与えてしまうようなそういうふうな表現をしている、CM、コマーシャル、広告のことをグリーンウォッシュというふうに言うという お話をしてたんですけれども、はい、新井さんで、ね、なんかそういうふうなことで気になるコマーシャル最近ありましたか？
環境にいいとかエコとかっていう表現は使ってないんですけれども、例えば部屋に置く芳香剤とかをね、もしかしたら有害物質が入っているかもしれないものを私たち消費者がいい香りだとか空気がきれいになったっていうような勘違いをしてしまっているんじゃないかなっていう思う CM がちょっと最近は気になりましたね。
まだまだそういったコマーシャルねたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。先週に引き続き立命館大学の竹浜先生にねこの後いろいろ詳しいお話を伺ってまいります。
はい、
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて先週立命館大学産業社会学部教授の竹浜あさみ先生に、曖昧なコマーシャルについてねどこが問題ですかと具体的にお話を伺いました。で今日はですね、そういったた、誤解を招くような表現がされていたりとか、曖昧な表現がされてたりとかっていうようなコマーシャルがこうどんどん氾濫してくる中で、じゃあ一体日本にどんなふうな対応が必要なのかというあたり、あるいは私たち、環境団体であるとか消費者はどういうふうなことをこれから、活動としてしていったらいいのかなというあたりもお話を伺っておりますので、お聞きください。どうぞ。
では今後、日本に求められる、こうした環境表示に対するですね、取り組みは一体どんなものがありますでしょうか？
環境省が2009年に環境表示ガイドラインというのを出しています。消費者に分かりやすい適切な環境情報提供のあり方というのができていますが、これがまだ割と簡単なものなのでこれをさらに膨らませていく必要があると思います。特に、環境に良いという主張、無限定な主張をさらに限定して主張しないといけないということについて、業種ごと製品の種類ごとに企業が、どういう表現が好ましいのか、どういう表現は好ましくないのかということが企業が分かりやすい、企業が分かるようなより具体的な事例をたくさん入れたガイドラインを作っていかないといけないと思います。今のものは割と全般的なガイドラインになっていますので、これを商品の種類ごとに、業界も一緒になって好ましい事例、好ましくない事例について、事例を蓄積していってガイドラインを膨らませていく必要があると思います。
その業界ごとに必要というのはやはりその製品ごとにかなりこう特徴であるとか機能であるとかというのが違うからっていう、そういったところ
でしょうか、ね、そうですね。もちろん業界ごとにというのはそういう製品ごとにかなりその機能が違うので、やはり科学的なデータや数値を出して具体的な情報を提供してもらおうとすると、自動車は自動車、家電製品は家電製品の特定の種類ごとには作っていかないと難しいと思います。でもいずれにしても、環境に優しい、環境にいいという、これはどういう意味で環境にいいのかがよくわからないので、節水効果がある、省エネ効果がある、燃料の消費の省エネ効果がある、リサイクル可能であるとか、CO2 削減になるとか、生分解可能であるというふうな具体的な環境の効果を限定して、表現をするということが大事で、ただ漠然と環境にいい、環境エコですということが、そういう広告はやめる方向に、 環境団体がもっと強く動いていく必要があるだろうと思います。
そういうこう表示に関する何かこう情ガイドライン的なものですねというのは海外はどんな状況なんでしょうか。
アメリカの場合は FTC という、はい、日本の公正取引委員会に対応する連邦取引委員会というのがあるんですが、はい、ここが取り締まっています。ただ、どのぐらい厳しく取り締まっていられるかというのはちょっと私もよくわからないんですが、はいはい、一応そこではガイドラインができていて、はい、リサイクル、省エネ、生分解可能、
はい、
有害物質を含まないなどの具体的な環境効果の主張について、はい、こういう表現は好ましい、こういう表現はダメですという事例を入れたガイドラインがあるんですね。これは非常にわかりやすいので、はい、日本でも同じように、リサイクル可能というのはどういう形でリサイクル可能を主張したらいいのかという事例を入れたガイドラインがないと企業の側も広告を作るのが難しいと思います、
うんうんうん、なるほど。確かに日本はそういった、ガイドライン的なものは今現在はないのでそこの違いは大きいかもしれませんね。
日本の場合は一般的に広告を取り締まる規制、それ全体で取り締まっていると思うので、環境広告、環境表現に、焦点を当てた具体的なガイドラインがあった方がいいと思います、
そのガイドラインと今おっしゃったような事例ですよねが必要ということですよね、はい、もう一つお伺いしたいのが私たち、環境 NGO であるとかまた、消費者団体ですね、そういったところが、こういう動きをしていってはどうかというふうにお考えになっていることはありますでしょうか。
やはり環境団体にはもっと積極的に、はい、より環境にいい商品を進めるためにですね、例えば商品の比較テストです、競争製品を比較するテストをやっていただいたり、はい、あるいは省エネラベルをすでに環境団体作っておられますけれども、はい、これをもっといろんな種類の商品に広めていただきたいと思います。で、多くの場合、例えば省エネ性能ですと企業は自社の何年か前の商品と比べて自社の、同等商品と比べて何パーセント省エネになりましたと、8年前の商品と比べて2分の1省エネになりましたというのがあるんですが、はい、自社商品と比べてもあまり消費者にとっては意味がないので、市場に出回っている競争製品と比べて本当にどのぐらい性能がいいのかということを発言できるのは環境団体ですので、環境 NGO には比較したもの、その競争製品を比較したもので環境ラベルをやはり貼っていくということをもっと広めていただきたいし、そこではとても効果がこの間果たされていると思います、
なるほど。やはりその市民側から、消費者側の立場からやはりその、製品の、環境性能に関して情報を、きっちり掴んで、社会に対して情報発信ができていけばさらにまた、環境表示も改善されていくのではないかなということですよね。はい、わかりました。今日はありがとうございました。
立命館大学産業社会学部教授の竹浜あさみ先生にお話を伺いました、
はい、
今あるぼんやりしたものではなくて、もっとしっかり、分かりやすい表現の事例が入ったようなガイドラインを、
そうですね、
企業や行政や、そして私たちのような環境団体が一緒になって作っていく、みんなで合意しながら作っていくっていうのはすごい大事なことかなというふうに、思いましたね、で、またこれは私の考え方ですけれども、そういった、ことにのっとってきちんと表現をできているような企業っていうのはすごい誠実な姿勢が伺えるじゃないですか。
そうですね、
だから、より一層信頼性も高まるでしょうし、そういう企業の商品だったら買おうっていうふうな、消費者の、選択がそこにね、こう集まってくるんじゃないかなというような気もしましたね。
は
い、
そうですね。すごくわかりやすい説明で、
はい、
いいですね。
新井さんもね、インタビューに行ってお話を横でね、聞かれてましたけれども、
あんなにその具体的に事例を挙げていただけると、
はい、
私たち消費者は選択するのをためらわずに、迷わずに やっていけそうな気がしますね。
そうですね、はい、あの先生のお話の中に FTC、まあ、アメリカ連邦取引委員会のガイドラインの話が出ていましたけれども、そもそもこのようなあのアメリカのガイドラインができたのもやっぱりその環境のことを表現するようなだけれども曖昧ではっきりしないような広告がたくさん出るようになったと、
そうですね、
だからこそこう具体的なガイドラインが必要ですねと、うん、いうことで作られていた経緯があるということだったんですね、
は
い、
おっしゃってました、はい、
日本もまさしく今はその状況に置かれていると思いますので、うんうん、まあ、私たちもね、はい、グリーンウォッシュの広告の見方をこう発信するとともに、うん、できれば一緒になってガイドライン作りっていうのをやってみたいかなというふうに思いました、
はい、
ではここで一曲お聴きいただきましょう。曲紹介お願いします。
澤、はい、智恵さんで暦と時計です。
さて2週にわたって、まあ環境市民の緑のニュースレター1月号で特集をしております環境配慮製品グリーンプロダクツを守るためにグリーンウォッシュをなくそうという、はい、このテーマを取り上げまして番組の方も放送してまいりました、
はい、
でこの放送にあたりましてですね、まあ、こういうふうなことをこう研究されている、うんね、グリーンウォッシュみたいなことを研究されている専門家の先生方がいらっしゃらないかというふうに随分探したんですけれども、はい、まだまだですねやっぱり日本の場合は、うん、コマーシャルに関してであるとか、うん、なかなかですねその環境表示についての研究されている先生が少ないのかなというような印象を受けたんですね。だからこそまあ私たち環境 NGO もね、うん、頑張っていかないといけないのかなというような
先生のおっしゃってたように強くですね、
うんうん、やっていかないといけないですね
、はい
はい、ということでお届けしてまいりました環境市民のエコマチライフ、そろそろお別れの時間になりました、今日担当いたしましたのは私下村静子と
新井香恵でした、
はい、それではまた来週もお楽しみ
に、
はい、さよなら、
さよなら。